ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。すべてが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは。リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの武藤です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃかりきやっていきましょう。早速今週のお便りいっちゃいましょう。武藤くんよろしく。
はい、ラジオネームぶっしゃかさんからいただきました。
はい、
質問なのですが、はいはい、ライブで歌うこと演奏することは何時間できるものなのでしょうか。
なるほど。
いつもライブを見終わるとまたすぐライブに行きたくなります。
ありがとうございます。
可能であればライブハウスで寝泊まりしながらずっとライブを見ていたい、以前リズミックのドラムの、ゆうすけさんが出演するロックバンドのドラムを全部叩いたライブ、はい、佐藤ゆうすけ祭りを見た時に、
うん、
人ってこんなにもずっと叩けるんだな、この人はきっと太鼓の生まれ変わりなんだなと思いましたはい、で最後にリクエスト曲をリスナーさんからいただいておりまして、はい、リズミックトイワールドの地獄をお願いしますとのことです。
ああ、わかりました。ぶっしゃかさんですか。
はい、
はい、お便りありがとう。ぶっしゃかじゃないんや
ねそうなんですよ。
ぶっしゃか、ぶっしゃかって曲もあるんですけど、ぶっしゃかではなくてリクエストは地獄ということですね。わかりました。しかと受け止めました。そうね、まあお便りの中に入ってた佐藤雄介祭り、
はい、
うちのねリズミックのドラムの佐藤雄介がまあいろいろねサポートだったりとか、はい、もともとそのリズミックトイワールドに正式に加入する前に、
はい、
いくつかね、
はい、
バンドをやっていたっていうこともあって、バンドに入るタイミングで、
はい、
そのリズミックトイワールドに専念したいというふうに言ってくれて、
はい、
その前に、
はい、
今まで自分が関わったバンド、うん、みんな集めて全部自分が叩くライブをやりたいと言って、
はい、
見事成し遂げたという話がありまして、まあね、一言で言うと、
はい、
まあそれに関しては佐藤雄介氏がただの変態なのであ
まり参考にしないで、
参考にはならないかなと思いますね、はい、あの人とはとか、
はい、
あの人間ってどれぐらいやれるもんなんでしょうかっていう、はい、多分ご質問だったと思うんですけれども、はい、佐藤雄介の場合は佐藤雄介の話であり、
はい、
普通の人間はあまりやらない方がいいと思いますけどねやはり
そうですね。一応僕の記憶だと、
はい、
その何時間っていうのは違うかもしれないんですけど、うん、昨年の全曲ワンマンツアーの最後の第4章ですかね、
はいはいはいはい、
の時に、27曲、
はい、
アンコール含めた30曲ほどやったかなと、
やりましたね、
思うんですけど、
感覚バグったなあれなあれ以降さ、はい、だ本来まあ多分皆さんが行かれてるコンサートだったり、
はい、
ライブとかその、単独公演と言われる、はい、ワンマンライブと言われるものとかってまあ大体その演出とかもね、
はい、
いろいろその規模によってその照明さんだったりね、
はい、
そういう VJ あの映像とかもあったりとかすることもあって、
はい、
曲数って結構前後してくる。
そうですよね。
でやっぱ人によっては MC が少なく曲数が多いっていうバンドさんもいらっしゃれば、
うん、
まあ、MC も、存分に面白い話も聞かせてくれて曲数もたくさんやってくれてっていうちょっと長めの公演をされる方もいらっしゃったりとかっていうのも、まあそれはほんま千差万別さまざまだと思うんですけど、
はい、
まあ僕、まあ、こと僕に関しては30、
はい、
30曲はぶっちゃけ余裕っすね。
おおおお、余裕、
余裕、まあ余裕っていうのはちょっと、まあ、語弊があるんですけど、
はい、
これ多分よく他のアーティストさんとも話した時に話すよく話すことがあって、
はい、
例えば僕らってやっぱ経験則で、
はい、
例えば30分であれば30分、
はい、
2時間であれば2時間、
はい、
とかっていうのがだいたいなんとなく体に体内時計というかのがあって、
うん、はい、
要はどのぐらいのペース配分で走り続ければ、
あ、なるほど、はいはい、
その2時間ずっと、 100% に近
い
状態のパフォーマンスを維持できるかっていうのは、はい、なんとなく感覚でみんな備わってくるもんなんですよ。
はい、
なんで要は6曲しかやれないライブがあったとして、
はい、
その6曲のライブの疲労感と、まあ、27曲とかやった後の疲労感ってさほど変化がなかったりも実はするみたいな、
うん、
まあ、じゃあその6曲公演の方が1曲1曲に対するエネルギーとか強いのかと言われると、またそれもちょっと絶妙に違う話にはなってく、難しいんですよこれは、はい、
まあ、確かに、はい、
その短距離走と長距離走みたいなので、
はい、
要は短距離走で走れる人も長距離のマラソンとかできたりとかするわけで、
はい、
でもその時一瞬一瞬のなんか全力のピーク値みたいなのはちゃんと同じ、
はい、うん、
自分の出せる最大限のパフォーマンスのピーク値みたいなものがあって、はい、ただよりそのバンドってやっぱ4人とか5人とか3人とかっていう時に、長ければ長いほどそのメンバーとの意思疎通というかが増えるのは増えますね、
うん、
だから要はここはお前に任せる、ここは俺に任せてくれっていう、
はい、
そういうチームワークみたいなものはやっぱり、
はい、
あの単独公演とか、長時間の公演はそういうのが生まれる、
は
い、短い公演に関しては30分とか40分とかの公演に関してはもう各々が自分の持ち場をいかに良くするか、その中で一瞬だけなんかその意思疎通する瞬間みたいなのがあって爆発力が生まれるみたいな、
はい、
だからもう別物と考えてもいいかなっていうのは思いますね。
あ、まあ確かに、まあその僕はマネージャー目線から見てても、例えば6曲のライブ、まあ2時間のライブでも、うん、メンバーがライブ終わって楽屋に帰ってくる時は別にケロッとしてるわけでもないですし、6曲がね、
うん、
でかといってヘロヘロっていう、
うんうん、
そこに関しては別に違いはないかなって僕はいつも感じてるんで、うんうんうん、確かに。
だからね、あれはね、なぜですかと言われると答えられるほど明確な答えも持ってなく、
はい、
まあでも感覚としか答えられないですね。でもなんか経験、
はい、
やっぱり昔は5曲もまともに歌いきれないことももちろんありましたし、
はい、
でもその長尺を初めてやった時にやっぱ不安とか最後まで歌えるかなとかっていうので、うん、前半の方を少し、70% ぐらいに抑えてみたいなイメージでやってたこともあったけど、でもそれを何回も何回もやっていくうちに意外とここをフルでいっとってもフルパワーでいっとっても、あ、最後まで気持ちよくいけるなとかっていう、本当一回一回の経験がどんどんどんどん蓄積されてって、まあ、今に至ると、
はい、
で、まあ、最後の答えとしては、まあ内田直隆においては、んー、何曲かな、まあ一旦50とさせていただきます
はい、
50、ワン公演50曲であればいけるでしょう
はい、
というのを私からの答えとさせていただきます、
はい、
はい、人間は50曲ならいけるはい、というわけでね、
はい、
ブシャカさん、楽しいお便りをありがとうございました、
はい、
ね、50曲なんていうのはね、もう本当にね、もう必死でございますし、
はい、
まあ、最後立ってられるかどうかも定かではありませんが、そういうね、はい、限界ギリギリのライブ、これがね、またなかなかゾクゾクして楽しいもんなんですよ、
はい、
ね、音楽といえどもね、そういう地獄みたいなね、
はい、
公演が実は最高に気持ちよかったりするもんなんです、というわけで、
はい、
それでは今週の一曲お聴きください。リズミックトイワールドで地獄。
エンド、
松様な現世に未練はないのです。さっさ新生活の始まりだ。たどり着いたぜ地獄の入り口。統括国庁集合共感大共感消滅大消滅無限無限無限何それ美味しいの地獄を伝ずいざ進めや進め希望の光など当てにはならねえピンチはチャンスじゃんまずは限界超えろ裏がるコツをつこの手で押さえてまた世も解き使ってやる最後に笑うのは俺より決まっている出るだけで丸儲けなんてこと言うアホは首を差し出せ生まれちゃったら死もまた確定覚醒器って放つ正義地獄の沙汰も金次第三度の飯より金金出せ出せ俺はそうはならねえ一歩一歩重ねてきっと来世でまた会おう地獄を伝わずいて進めや進め希望の光など当てにはならねえチャンスじゃんまずは限界超えろ群がるコツをこの手で押さえてまた世もこき使ってやる最後に笑うのは俺に決まっている大切なのはいつだってどこでやるかじゃなくて何をやるか腹をくくって歩き出せ進んだ道を信じてやればいいハリボテみたいな奴らはママのおっぱい飲んでねんねんしたベイベーそこで見てな俺の生き様をうお。
お聞きいただいてるのはリズミックトイワールドで地獄です。ここでリズミックトイワールドからのお知らせです。我々リズミックトイワールド現在全国ツアー3000アンギア真っ只中でございます。北は北海道、南は九州、全国各地全21本アンギアしてまいりますので、ぜひとも遊びに来てください。そして15周年を迎える11月9日にはリズミックトイワールド初となる主催フェス玩具大戦2024開催いたします。新たな挑戦、遊びっぱなしの一日を皆さんと作りたいと思ってます。ぜひとも遊びに来てください。その他最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました、はい、いつものあれやっちゃっていいですかね。
はい、お願いします。
それではご唱和ください。内田直隆の今日もしゃかりき。お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直隆と
武道でした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
ロックフラッシュレディオ、続いては
ジョー RS の
スペースキャッツレディオ。リモートでの登場です。ジョン RS さん、こんばんにゃ。
こんばんにゃ。どうもどうもどうもどうもどうも DOMO ジョン RS です。
はい、いろいろ考えてこんな感じでございます。そうそうそう、
ね、
今回は、
はいはい、まあまあ、じゃあここのタイミングでね、いいところで、
はい、
よろしくお願いします。
さあジョンさんに今回も一曲紹介していただこうと思うんですが、今回日本のアーティストですね。
そうですね、今夜は伊藤沙耶香さんのエンドレスサマー
の、
まあなんかね、今年でまだなんか夏の歌を出してなかったなと思って、
うんうん、なるほどね、う
ん、ここでポンと浮かんだのがこの、ね、曲なんですよ、
うん、何かこう思い出があるんですか、この曲に。
思い出はないですけど好きなんです。
特別思い出はないの。
思い出はないですね。
あ、でもある。そんな、何か曲を紹介するのに何がないといけないって思って焦っちゃうことがあるんですけど、特にないけどすごく好きっていう、わ、うん、かる。この曲のどんな部分が好きなんですか。
いや、全体的にその雰囲気っていうか、なんかね、このよくあるじゃないですか、あのこのリズムが聞いてもらうのがあるんですけどね、
うん
うん、そのサードアルバムのブロークンジェネレーションっていうのに入ってるんですけど、
うん、
まあ例によってこの80年代83年の曲ですね、これね。なんだろうね、とにかく、ね、いいんですよ、聞いてくださいよ。
もうじゃあね、聞きましょうか。
そうですね、聞いてまたジョンさんのね、グダグダ言う話を、
うだうだね、
うだうだ聞きましょう。 曲紹介お願いします。
伊藤沙耶香、エンドレスサマーン。
ドレスサマーでした。
はい、こうモータウンをね思わせるようなね、そうそうそう、このリズムがね、
なんだかんだってみんな好きですよね、これね、
う
ん、
そうそうそう、
でってっていい、
このパターンね、うん、これ好きでポップになりますもんね、そういうのね、あ、うん、
ジョンさん、伊藤沙耶香さん好きだったんですか？
何気に好きですよね、
うん、何気に
あのほら当時彼女はあのほらロックンローラーに憧れるアイドルみたいな感じだったじゃない
ですか。あ、そういう意味でしたね。
そうでしょ、うんうん、だからなんかそういう、まあ、当時なりのロックロールですけど、それを意識したような曲が結構あったりして、
うん、
でもデビュー曲なんかちょっとテクノ調でしたけど、うん、でも結構ファーストアルバムとかが、ね、好きでね、夏の青春を感じる曲があったりしてね、割とね、
うん、
ロックロール思考と言いつつも、でこのサードアルバムブロックンジェネレーションも結構 A 面が好きでね、全曲ごとつくぞしアレンジで結構いいんですよ。
ああ、なるほどね、
うん、で、まあ、このエンドレスサマーっていう、ね、曲を聴いてると UFO を見たみたいなね歌と勘違いされがちですけど、普通にラブソングなんで安心してください。
わかりました
了解です。
UFO みたいなねそんな感じなんですよ、うん、
今日新しいことを知りました。ジョンさんは伊藤沙耶香さんのファンだった
ファンっていうかね、なんかね、結構車でね、聴いてるといい感じですよ。
あ、なるほどね、うん、
ジョンさん、ありがとうございました。
ボニョヨン、
うわ、昭和。
またよろしくお願いします。
お願いします。
ロックラッシュレディオ、続いてはヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎです。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、夏もね、暑い毎日続いてますけど、ね、これからお盆の季節ですけどね、ちょうどねゆいちゃんもね、
お盆ですね、
今日はもう今ツアー中ってことなのかな。
そうですね、きっとね、大阪にきっといるのかな。
いると思いますよね、
うん、
ね、あの打ち上がってないかもしれないけど、ね、そこで聞いてる可能性もありますし、もう寝ちゃってるかもしれないし、
うん、
なんそんな時間ですけど ね、
はい、
ね、大阪の後はね滋賀と
名古屋
に行くってことだよ ね、うん、ね、私もあの実はあの愛知県出身で。
そうですよね、
そうなんですよ、まあ、出生だけなんですけどね、
はいはいはい、
1歳で埼玉県に、
あ、はい、そうなんですね、
引っ越しちゃったんで、うん、はい、出身地ですってずっと言ってたら、うん、あの愛知県の人から、
はい、
愛知のここがさこうでさって言われて全然分かんなくてねあの、あーそうなんですかって言って、それからちゃんと出生地っていうね、
あ、いいですね、
はい、言うようにしても、はい、まあ、そういう感じなんですけど、でもまあ大きくなってからもね、名古屋結構、はい、名古屋とかまあ愛知県よく行くんで、
うんうん、
ね、ゆいちゃんもでもあれですよね、ライブで結構ね、
そうですね、結構行かせてもらってます ね、 多いです
よね。名古屋ってアイドル熱が高いのかな。
うん、高い気がします。
ウイローガールズみたいな。
そういうの、いそうですよね。
ウイロー、いそうだよね。
いそう、いそう。
ウイローって食べたことある？
ないです。
な、名古屋のあの、
えーえー、 でお土産では買ったことあるけど、自分では食べたことない、ね、
あの
えあれ何なんですか、ウイローって
むにゅっとしたなんか海苔みたいな、
え海
苔ちょっと蓋開けといて硬くなってきた、あの不液海苔みたいな感じですよ、はい、あの食感ね、だ食べないけどね、
そうなんだ、
食べないけど美味しいです、甘くて、
え食べたことないんですよ、
お土産で買うけど食べたことない、
お土産では買うけど食べたことない、
あのね一口サイズの上を 今売ってるんで、
可愛いのがいっぱいあるんじゃないですか、そうそうそう
そう
今、
はい、昔はね白黒抹茶ゆず桜って言って、そうぐらい、それしかそういう CM があったんですよ、うんうんうん、だそれぐらいしかなかったんですけど、はい、今多分いろんな味出てるんで、じゃあ何が好きですか、名古屋だと、
名古屋だと、うん、
食べ物とかは
まあやっぱひつまぶしですかね、行ったら食べる、
必ず食べる、
絶対食べる、
ひつまぶしでね、
うん、
うん、暇つぶしして
言うと思った、
言うと思いました、
言うと思いましたよ、今
ために食べたんで、今ゆうちゃんもこいつ言うだろうなって、今ラジオなんで申し訳ないですけど、こいつ言うだろうなって顔したんで、うん、思いっきり食べていいってやりましたけどはい、そうですね、ひつまぶしって うまいですよね、
美味しい、やっぱ名古屋に来て食べたひつまぶしはやっぱ違うって気がしました、う
ん、ああやっぱり地のものをね地で食べるとね、うんうん、やっぱそのなんかこう思いも入るからね、
いやそうなんですよ、
ああこっち来てこれを食べたっていうね、
そうそうそうそう、
あとあれは味噌肉もうどんとかどうですか、
あ美味しいですよね、
好きですか、
好きです、
私も好きで、あの、はい、名古屋試合に行くと食べるんですけど、うんうん、必ずちょっと柔らかめで頼むんですよ、
なんでですか、
硬すぎて、
ちょっとあそうなんだ、
硬、はい、すぎてちょっと歯が悪くてレスラーみんな歯悪いですから、
そうなんですか、
歯ボロボロですよ、
なんで
食いしばったり、
あそっか、
はい、膝とか手が当たって折れたりとか、みんなだから私は試合中マウスピースしてるんですけど、はいはい、うん、もうボロボロですよ、
へ
本当に、だからなるべく柔らかいまだ40代より柔らかいもの食べたいっつって本当皆さん、あ食べたことない皆さんはあれなんですけど、あの名古屋の味噌肉うどんって意外とね歯ごたえというか、うん、
ありますよね、
煮立ってんのみたいな、
いやそう、めっちゃめっちゃ熱いのに、
そうそうそうそう、
硬みたいな、
煮えてんのかなっていうぐらい硬かったりするんでだからもう柔らかめって言って、
なるほど、
時間かかってもよく茹でしてもらって、それでも結構硬いですけどね、
うん、確かに、
そうそう、それでね、まあ、ご飯と一緒に食べる、
いやそうですよね、うん、
汁でワンバンしてい
いですよ ね、
あ味噌煮込みうどんはじゃあちょっと気が合いましたね、
合いましたね、
ウイロは合わないけど、
ウイロは合わない、
あと何ですかね、名古屋って言ったら天むすは名古屋じゃないかな、
あそうですね、天むすとかそうかも、
うん、何だろう、あとまあ赤だしですよね、味噌汁、
赤だしね、
うん、あんまり好きじゃない、
いやいやそんなことないです、私味噌汁めっちゃ好きなんですよ、
いいじゃないですか、じゃあ向こう行ったら味噌を買って帰ってきて、
そんなことはしたことないですけど
いや今提案の話をしてるんですよ味噌を買ってきて、
ああそっかそっか、
赤味噌のね、うん、味噌汁をね作るとか、
あでも白味噌の方が好き
だ、いやちょっと待ってくださいよ今これ聞いてる名古屋の人もがっかりしますよ、お赤だしの味噌汁、ああっていう
白味噌の方が好き
かな、がっかり感がね、まあ名古屋だとあと観光名所も多分いっぱいあると思うんですけど、
ありますね、
うん、どっか行ったことありますかね、思い出したりとか、
名古屋城はありますよ、
あさすがにある、
ありますあります、
名古屋城といえば
シャチホコね、
あ出た、
さすがに見ました、
金のシャチホコ
見ました見ました、
あれ金ピカですよね、
金ピカでした
ね、塗ってますからねはい、
金にね
実は塗ってるんですよ、
よかったよかった、
知らなかったかもしれないですけどあ塗り直してますから、しかもはい、金ピカピンですよ、
いつでも金ピカですね、じゃ
あすごいですよあれね、やっぱあれはもう一回見る価値ありますね、
うん、
ねえ、あ名古屋城のあるとこばっかじゃん今回行くツアー、
いやそうなんですよ、
大阪城でしょ、
はい、
で滋賀は彦根城、
本当だ、
名古屋はね名古屋城、
本当だ、
えスタッフの方にあれですね、城好きな方が、城が好きな方がいて、
やだ
城あるとこみんな行こうぜみたいな、
やだな、
裏テーマ
全然もうどこ見ても一緒、
城、
うん、
違うって
やばいやばい、火つけちゃった、
違うって、城はやっぱりこう、あこの武者返しこう来たかみたいない
やいや、
あるんです、ここ
あ
ここに鉄砲撃つ穴開いてんのみたいな、そういうなんていうんですかね、攻められた時を考えながら城を見ると面白いですよ、
は
い、
へえそうなんだ、
これ落ちるこの城とかって思いながらこう天守閣まで登っていくと
なるほどね、
なんかそうあれですよ、当時のねあの殿様の気分になって、
へ
え、そうさ、いや満足じゃーって最後言って、
あなるほど、
はい、帰っていくっていう、
いいですね、ちょっとだけ味わってね、
じゃあもう必ずね名古屋城も今回行ってね、
うん、いやもういいですよ、
満足じゃんって言ってもらってね、
一回行ったから、
いやもう全員で行ってくださいよ、
あ全員でね、
分かりました、メンバー全員で行って、はい、殿様気分を、全員女子なので殿様気分をね、
分かりました、殿様になってきます、
はい、味わってほしいなと思います、はい、それではそろそろ1曲いきましょう、ゆいちゃん曲紹介のお願いします、
はい、アンタイトルでブランニュースカイ、
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える、自分史上最高の自分映し出すような晴天の中で、毎日何している、何気ない全ては心を映している、鏡みたいなものでさ、何気なく通ってる道沿い、川のせせらぎ音とか、長い信号の手前のお花屋の匂いとか、生きとし生けるもの、物とすものであるもの、まだ通し続ける、それらの息遣い聞こえてくる時の胸の内はどんなかな、見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える、自分史上最高の自分映し出すような晴天だ、今日は心軽いから、ほらふわふわしちゃって落ち着かないから、ちょっと
聴いている曲はアンタイトルでブランニュースカイです。
いいですね、やっぱりね、はい、落ち着きますね、
そうですね、
これもね名古屋でねバチッと決めてね、
う
ん、
そうですね、
歌ってもらいたいなと思いますけど、
はい、
ね、改めてここだけは見てほしいってありますか、ブランニュースカイ、
やっぱこれはもう本当に最初から歌わせていただいている曲なんで、うん、はい、もう徐々に徐々に良くなってるので、成長した姿をぜひ見てほしいです
、そのあたりもねファンの方もね、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います、よろしくお願いします、はい、
ということでアンタイトルでブランニュースカイでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、
愛ってやったら、
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの愛ってやっぱらを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん今回どうでしたかね。
いやでもやっぱいいですね、地方って、
うん、いいですよね、うん、やっぱその土地土地のね楽しみもありますし、うん、ね、美味しいものもあるし、
うん、
ね、ゆいちゃんはやっぱ自分の枕恋しいでしょうけど、
はい、
ね、この期間は、この期間は恋しいよね、
絶対恋しい、
この期間はね、もうぜひ地元の方にね、
そうですね、
あの皆さんのね愛を届けてほしいなと思います、はい、このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは8月の10日大阪、11日に滋賀、12日名古屋にライブしに行きます。皆さんぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ノアの方ですね、8月12日日曜日カルッツ川崎にて夕方4時ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ゆいでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ、すべてが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんと90分お送りしてきました。
はい、
オープニングからずーっといてくださったケーズドリームの田中跡さん、田中浩一さんが今日もエンディングまで居座ってます
大変な仕事ですね皆さん
田中浩一サマースペシャルということで、もうここで楽しんでいただいて、でも楽しんでいただけるために私たちが頑張ってるっていう感じですね。だから頑張れるって感じありますね。そうですね、はい、ね、
あのリスナーの皆さんにもね、
そうなんです、はい、楽しんでいただければもう何にもいらない、うん、もう褒め言葉だけでいい褒められたい、田中さんどうですか、はい、2週続けてオープニング、そして中間いろんなコーナー、そしてエンディングと
そうですね、改めて、うん、あのきちっと聞こうと思いました
聞いてください
一言かいや確かにね、90分ね、毎週だとね田中畑さんもお忙しいでしょうから ね、
ね、
うん、あのそうホームページから、はい、最近は2年近く前の放送からずっと聞けるの知ってました、
知るんですね。
前は1週間とか2週間になって、
3ヶ月とか半年とか1年とか言って今2年、
そうなんですよ、増えまして、
うん、
ちょっと重いんですけどホームページ田中畑さん聞いてみてください。
分かりました。
新しい発見とかあるかもしれないですね、
は
い、
ありますね。
夏休みですから皆さんももしよろしければ今日の放送以外も、うん、結構前の放送も聞けますので、うん、ロックラッシュレディオでホームページを検索してお聞きになってみてください。
ぜひよろしくお願いします。
それではリズミックトイワールド命の絵を聞きながら今週もお別れです。
お相手はロックニスト武美と
田中とでした。
あ、で終わっちゃった。ゆきこと伊藤ゆきでした。
閉めちゃった。また来週。
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブブロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
誰だって一つくらいはあるのだろう。直したいあれやこれとか、一度きりの人生という当然も何回くらっだっけ。階段の降り方は誰にも教わらなかったんだ。あいにくにも飛び降りる勇気なんて持ち合わせてなかった。自分に負けたくはない。